聖書を朗読します。旧約聖書出エジプト記19章3節から6節。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙4章11節から13節。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。
先々週の礼拝になりますが、エフェソの信徒への手紙の4章7節、今日お読みいただいたところから見れば、少し前になりますけれども、4章の7節の言葉を学びました。それはこういう言葉でありました。しかし、私たち一人一人に、キリストの賜物の計りに従って、恵みが与えられています。そこでは私たちに恵みが、神の恵みが与えられているということがテーマでありました。ただ恵みと申しましても、それはなんとなくいいことがある。神様を信じていれば物事がうまくいき、自分もいい思いができる。そういう意味ではありません。そういう漠然とした話をしているのではないんです。むしろ恵みというのはまさに神が与えてくださるもの。しかも、ここにありますように、キリストの賜物の計りに従って、神から与えられるものに他なりません。ですからそこには何よりも与える方の、恵みを与える方の御心があり、目的というものがあります。逆に言えば、私たちの側から言うならば、それは恵みを与えてくださる神の御心に従い、その目的のために私たちが働くことができるように、その使命に応えることができるように、賜物を与えられていく。それが神の恵みであるということであります。そうである以上、ただ私たち自身がそこで得をするとか、ご利益に預かるという話ではなくて、まさに私たちに与えられている使命とはどういうものか、そこで、どのように私たちは賜物を求めて、その賜物を生かしていくのか、そういうことが、やはりテーマとなっていくのです。そうしたことを、そうした、先々週の学びを踏まえながら、改めて今日の箇所ですね、まず11節に目を向けてみたいと思います。11節の言葉ですが、こう言われております。そして、 ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。まあ、使徒、預言者、福音宣教者、または牧者、教師、まあ、そうした、まあ、務めが語られておりますが、まあ、ここで言われておりますのは、何といっても教会のことですね。教会において大事な役割として与えられている務めであり、教会の人たちが本当に大切に担っている、そして仕えている、そういう務めであります。もともとエフェソの信徒の手紙においては、まあ、この教会ということがやはり大きなテーマとなっておりました。神の恵みというのは、まあ、一人一人がなんとなく生きている中で、こう天から、いつか天から降ってくるようなものではないのです。また自分のことをやっている中で、なんとはなしに、ふと与えられる、そういうものでもない。何よりもそれは、キリストの体として与えられた教会において、私たちにも分け与えられるものと言われています。むしろ私たち一人一人が、キリストの体である教会を通して、イエス・キリストに結ばれていくことを通し、それによって初めて私たちが預かっていくもの、そういうものですね。一応申しておきますが、もちろん神様は教会の中だけに閉じ込められているわけではありません。すべてを作られた神様でありますから、そしてすべてのものを治めておられる神様ですから、当然教会の外にもおられ、教会の外においても御業を成している。それはその通りです。しかし私たちは、神に背いてしまった私たち、罪に陥ってしまった私たちは、どこにいようが神の恵みがあるなどと、勝手に言うことではない。私たちは、教会を通して、教会において、イエス・キリストに預かる、その救いに預かることによって、神の恵みは、どこにあるのか、どこから来るのか、どういうものなのかということを、知らされて、行くのです。そうした教会生活の中で私たちは神様の恵みというものを知り、その神様の恵みをどのように生かして生きていくのか、そのことを教えられていくと言って良いでありましょう。で、その際、その教会において神の恵みを明らかにするものとして与えられているのが、まあ、この十一節に言われているような、使徒預言者、福音宣教者といった奉仕の務めなのであります。ですから私たちは、教会において、やはりこの奉仕の務めということを大切に考えていく。そして大切に担っていく。神から与えられているものとして、担っていくことが大事なんですね。ただ、ここに挙げられている奉仕の務めを、まあ、一つ一つ見てみますと、まあ、一つのことに気がつきます。まあ、皆さんもお気づきになる方がいらっしゃるかもしれません。教会の奉仕というのは本当に様々なものがありまして、こう多岐にわたると言いましょうか。いろいろなものがある。で、聖書にも他の箇所で、教会の中でこういう務めがある、こういう奉仕があるということを書いてある箇所はいくつかあるんですが、そういうところを見ますと、まあ言うならば、羊の務めに代表されるような、具体的な生活のために仕える人たちが必ず出てくるんですね。例えば食事に関わるような奉仕、教会の中で、まあ、こういう言い方がいいかどうか難しいんですけども、まあ、貧しさを負っている、困っている、助けを必要としている、そういう人たちに、仕える、そういう務めが必ず記されている。 ただ今日のところではそういう務めは触れられておりません。もちろんそれはそういう奉仕は奉仕を軽んじているわけではないんですね。そういう奉仕がどんなに大事なことかということは教会もよく知っているし、何よりも神様がそのことを私たち以上に知っておられ、私たち以上に備えてくださっている。ただここではこのエペソの信徒への手紙の4章においては、どういう意図か私たちも分かりかねる面もあるんですけども、計り知れない面があるんですが、そうした数ある奉仕の中でも神の言葉、福音を伝える務めを強調しているという特徴があります。使徒、預言者、改めて申しますけれども、使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師、それぞれがどういうものか、どう違うのか、詳しく見ているゆとりはありませんけれども、どれもここに挙げられているのは、やはり神の言葉を伝える、語る役割、神の言葉を教え、神の言葉を持って人を慰めたり、養ったりする務めを表しています。大事なことなので、あえて繰り返させていただきますが、教会だからといって、霞を食べて生きているわけではないんですね。やはり毎日の生活の中での苦労ということを、やはり本当に大事に、教会こそ大事にしてきた面があります。食べるもののこと、体のこと、病気のこと、それぞれがやはりなくてはならない大切なこと、そのために教会で時には命を懸けて、そういう奉仕に仕える務めがいつの時代にもありました。教会がっていうこと以前に、イエス・キリストご自身がこの地上のご生涯においてなさった働きを通して、そのことを明らかにされました。イエス様は、神の恵みが、神の国が今来ている、神の恵みが現れている、そのことを示すために何をされたか、もちろんいろんなことをされたんですけども、病気で苦しんでいる人を癒すこと、食べるものがなくて弱っている人に食べ物を与えて養うこと、そのことにもいつも心を砕かれておられました。砕いておられました。そしてそういうところに神の国が来ている、確かに神様が生きてあなた方と共におられるということを証ししておられたのです。ただその時も、皆さんもよくご存知だと思うんですね。その時でもただ食べ物があればいい、ただ体がこうであればいい、ただ物質的な豊かさがあればいいというものではないということにも、やはりイエス様ははっきりと意識を持っておられました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものである。そういう御言葉が、有名な御言葉があります。そのこともやっぱりそのことをはっきりと示していると言っていいと思うんですね。もちろんこれもパンを軽んずる言葉ではありません。そんなものがなくたって信仰者は生きていけるんだと強がっているわけではない。パンがないことがどんなに人を弱めてしまうものか、生きる力をなくしてしまうものか、よく誰よりもご存知であるイエス様が、パンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉があって初めて本当に生きることができるということを語られた。神に作られ、神に愛されているものとして生きるためには、私たちが神の口から出る一つ一つの言葉を聞きながら、受け入れながら、それに信頼しながら、 生きるということがなくてはならないこと。そして何よりもそのためには神の言葉を語る務めが必要であるということをイエス様がおっしゃったんです。神の言葉を語る務め、今神の言葉を語る務め、そのことを今エフェソの信徒の手紙が大事なこととして語っていることの重要さを少し考えてみたいと思うんですね。じゃあ本にちゃんと本を読めばいいじゃないか。聖書に書いてあること、印刷されているものをその都度読めば、そんな不完全な牧師がいろんな欠点があり弱点があり、そしてたまたま忙しくて十分準備ができなかったかもしれないような牧師が語る言葉よりも、まあ誰でもいいんですけど、まあ聖書を読めばいい、有名な説教者の語った説教を読めばいい、そういう考え方もあると思うんですね。でもちろんそういうことに意味があるということも十分認めるんですけども、でもイエス様がおっしゃったのは、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということなんです。いつの時代にも誰にもどんな時にも通用するような言葉が冷凍保存されているかのようにあるわけじゃないんです。不完全かもしれないけれども、いや不完全なんですけれども、生きたものが本当に自分の口を通して神の言葉を語ることを通して、今語られる、今神が語られる一つ一つの言葉が伝えられていく、この御言葉を語る務めの大切さ、それがやっぱ人を生かすということ、それが起こるのはまさにそういう神様がそのような語り方をされる、そのようにして私たちが御言葉を聞くことを求めておられる、そういうことの証です。もちろん私たちはその場合気をつけなければなりません。やはりこういう一つの組織の中で使徒であったり預言者、牧師、教師と呼ばれるような務め、身分があるということは、まあ、いわゆる官僚主義のような硬直したものをやはり生み出しやすい。誰が偉いのか、誰が中心なのか、そういう上下関係や支配関係を生み出すような、やはりそういう暗い面を持ちがちなのです。で、そうなってしまったならば、そこでは今生きた神の言葉は失われてしまう。どんなに生身の人間が語ろうと、それは硬直した命のない、いやむしろ人を殺す言葉になってしまう。その時勤めにある者も、またその勤めを通して御言葉を聞く一人一人が、やはり本当に神様の前に謙遜になって神様の言葉を求める、神様の生ける言葉とはどういうものか、本当に真剣に求めることが大切になるでありましょう。イエス様ご自身も、私は人から仕えてもらうために来たのではない、人に仕えるため、むしろ人を救い生かすために自分を捧げる、その務めのために自分は来たとおっしゃっております。神の言葉を担う者が上から命令するならば、それは支配、悪い支配になってしまいます。そういうものではなくて、本当に私たちを生かしてくれる神の言葉、 神の生きた御言葉が語られるということ、そのために務めがあり、そのために聞く方々がおり、その言葉が語られる教会がある、そのことの奇跡とも言える幸いを私たちは大切にしたいと思います。言葉で言うのはある意味簡単かもしれませんけれども、私たちは毎日の信仰生活の一つ一つを通して、このような奉仕の務め、お互いに、単なる務めだけではありませんけれども、お互いに使い合うような、お互いに生かし合うような、それぞれの使命というものを見出して、少しずつでもそれを学んでいくということが大切でありますし、またそのことこそが本当に私たちの幸いになっていくのであります。そういう神の言葉があふれる中にあって、そういう命をもたらす務めを通して立て上げられていく教会の中で、中に命があふれていく、神の恵みの豊かさがその都度見出されていく、私たちはそういう教会として歩んでいくことができるように、いつも神の前に悔い改めつつ立ち返ってまいりたいと思います。私たち自身は弱く自己中心的なものであります。しかしそういう奉仕に生ける群れとして、私たちはまた成長していきたい。そしてこの週もそのためにイエス様を見上げながら、イエス様に祈りながら、イエス様の後を従って歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに御子キリストを与えてくださいました。しかしその御子キリストをその体である教会に与えてくださいました。私たちはそのあなたの不思議な在り方、そして計り知れない恵みの豊かさを覚え、あなたに感謝と賛美を捧げます。どうかあなたがいつも教会を通して、お互いの奉仕を通して、生ける御言葉を与えてくださいますように、私たちがいつも打ち砕かれて、あなたの命にこそ生かされ、互いに使い合う教会を形成していくことができますように、どうぞ導いてください。そしてその教会がまさにこの世にあって、あなたにまた人々に仕えていく、その大切な務めを果たしていくことができるように導いてください。言い尽くせない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。